米国の NIH の NIAID の所長をされましたクラウス先生にもお話をいただく予定になっていたんですけども、クラウス先生ちょっと体調を崩されまして、来日できないということになりましたので、高橋先生にゆっくりと45分間ですね、水痘ワクチンの基礎と臨床における最近の進歩ということで、21世紀向けたワクチン開発ということも含めながら、高橋先生にお話をしていただきたいと思います。では高橋先生、よろしくお願いいたします。
急に戻りますから、私どもの、やっております水痘ワクチンの研究で、ちょっと臨床の両面において最近の進歩がある程度の進歩が見られましたので、このフォーラムの次第にあるのではないかと思いまして、お聞きいただきたいと思います。では、スライドを。水痘ワクチンは、すでに日本では使われておりますし、まあ、アメリカとか最近ではかなり世界的に広がりつつあります。でこのワクチンはこういうふうないわゆるクラシカルな方法で、弱毒されました。でこのうちの一番主要なところはこのパスタジンギニピッグエンブリオセルだと思っております。水痘ウイルスは人と猿以外の細胞では非常に増えにくいんですが、このギニピッグではある程度増えるということで、この細胞を形態するのに使いました。で得られましたワクチンウイルスとこの親株とでどういう差があるかということを調べますと、次お願いします。ちょっと複雑なんですが、このアドソーションのところを見ていただきますと、このギニーピッグエンブリオラングセルにおいての吸着度の違いが、このワクチン株とそれから親株で、これは 52.8%、4.0%、非常に、吸着度が違っております。この細胞でも、スキンの細胞でもそうですが、そういうことでこのワクチンウイルスはギニピッグセルについての感受性言いますかアフィニティが高いということが分かりました。次お願いします。そして、このギニピッグセルとヒューマンセルでの感染下の違いを見ますと、この比率がワクチン株ではこの程度、他の株では非常に低いと、まあ、10倍以上の違いがあるということで、ギニピッグエンブリオセルに対するアフィニティが高いということが、ここでも分かりました。しかし、このようなインビトロのマーカーでは差があることが分かったんですが、ジーンレベルでは、このワクチン株と親株でどういう差があるかということがなかなか分かりませんでした。85年頃から随分私どもの研究室でもやりまして、DNA の制限酵素を使うと他の株との差は見つかるんですが、この両者のこの2つの差というのがなかなか見つからない。で世界の他のラボラトリーでもやっておりましたが、結局はこれらとの差があるが、この両者の差は見つからないということで、この差をなんとか見つけようと努力をしておりました。次お願いします。これは、私どもの財団の研究部で、始めました仕事ですが、それではこの差を見つけるのにこの発想を変えて、このイミディエトルアーリージーン、これが水痘ウイルスでは、これぐらいがあります。それからヘルペスウイルスではだいたいイミディエトルアーリーレートと、こういうふうにカスケードのレギュレーションがあるということは知られております。で それではこれらの寺院のうちでもメジャーなここの塩基配列を調べたらどうかということで調べますと、次お願いします。これが水痘ウイルスの寺院で、この寺院62というのはここにあります。でここを調べますと、塩基で15、それからアミノ酸、これが塩基ですが、これはパレンタル、それからワクチンですが、アミノ酸では8つの違いがあるということが分かってきました。でこれはかなり大きな変化であるということで、この寺院の違いが弱毒と関係しているのではないかということで、さらに詳しく医学部の微生物教室の山西教授の研究室で財団の研究員が調べましたところ、次お願いします。これが全寺院ですが、ここに60人のところに、ここに変異が集中しております。ここはこのリピートですか、同じ寺院で。他の寺院を調べますと、こういうところにパラパラと変異は、塩基の変異は見られますが、これはアミノ酸ではミックスとなっていて、本質的にはあまり変わっていないということが分かってきました。ですから変異はここに集中しているということになってきました。次お願いします。これがそうですが、ワクチンかと言うか、こういったところに多少変異がありますが、アミノ酸で見ますと、これはミックスであまり変わっていない。でここはかなり変わっているということになりました。で、弱毒はウイルスワクチンはハチカとかムンプス、ルベラ、あるいはポリオなどで、よく広く使われてきましたが、その寺院レベルでどこが弱毒に関係しているかということは、はっきりとは分かっておりません。でそれは変異がパラパラと起こっていて、どれが本当に弱毒に関係しているということか分かりにくかったからです。で幸いと言いますか、この水痘ウイルスは寺院が71あって、かなりはっきり分かれておりまして、そしてそういうようなこのレギュレーション、カスケードのレギュレーションがあるということで、この62が非常に弱毒に関係しているんじゃないかということが分かってきまして、これは昨年ぐらいからで、ペーパーに出ているのは今年ぐらいで、今世界でかなりの注目を集めております。次お願いします。で、この寺院の変異が、それで、ちょっと付け加えますが、実際にこの I62 の変異が変異しているものと、元の62でエクスプレッションを、タンパクのエクスプレッションを見ますと、キャット圧制で数倍の開きがある。すなわち強毒、いわゆる自然の株の方がそのキャット圧制で値が高いという結果も得られております。だから実際にこのトランスアクベテーションの力がワクチン株では低いんだと思われます。でそれがこの実際にワクチンとして使用された場合にどういうふうな違いになって出ているかということを考えてみます。で水痘の発病のパソジェネシスの、これはプロバブルなスキームであります。でこれを病理的に調べてみますと、実際にはこの小児で水痘で死亡するケースが少ないもんですから、実際の病理増というのは非常に少ない。で、帯状疱疹で死亡した患者、ケースについて、国立感染研の倉田博士らが 調べられた結果そのについてスライドをいただいておりますのでそれについて説明したいと思います。次お願いします。これはトラヘア機関紙にこういういろんな核内分離体が出ております。次お願いします。で抗原もこういうふうに見られます。ウイルス抗原も見られます。これはオートプシーのケースです。次お願いします。でこれは、スプリーンでかなりいろんな分離体が出ております。次お願いします。でこれはラングいやリバーですがリバーにもこういうふうなウイルス抗原が見られます。次お願いします。でこれは水泡の部分ですがこういうふうになって水泡のこういうところにかなりの部分に核内分離体が見られます。次お願いします。で、それを蛍光抗体で染めてみますとこういうふうにウイルス抗原が広がっているのが見られます。次お願いします。で、マクロファージにもウイルス粒子がかなり増えているのが見られます。次お願いします。で、これを水痘の一番の大きな症状は水泡形成であります。でこの水泡形成について、自然の感染とそれからワクチン接種ではどう違うかということを見てみますとワクチン接種は注射で行われますが健康時に接種した場合にはほとんど水泡は水泡ないし発赤すらほとんど見られません。でこれは自然の水痘にかかった子どものケースですがたくさんの発疹とそれから時期によってこれらはほとんど水泡になってきます。次お願いします。でひどい場合にはこの口の中のこれは舌ですがこういうところにもかなりの水泡が見られます。次お願いします。で普通の水筒でもよく見ますとこの水口腔内にこういう水泡が見られます。でこういうのはよほど詳しく見ないと見逃すんですがこういうところにできた水泡が破れてそしてウイルスが飛び散って感染していくものだと私は考えております。で次お願いします。でこれはひどいケースですがこの陰部にもこのようにものすごい水泡が出ております。それでですから自然の水痘とワクチン接種によるその発病病院の違いはこの水泡形成がかなり大きな差ではないかと思います。でただしワクチンは注射で行いますからルートが違う。でルートが違うと若干その発病病理も違ってくるんではないかという疑問が当然起こってきます。でこれは水痘ワクチンをインハレーションで行えばかなりはっきりした差が出てくると思われます。ところが実際にはそれは非常にやりにくいことでしたが私どものかつての同僚で現在開業しております馬場君が、まあ、これは馬場君は非常にそういうことに熱心で特にワクチン接種を吸入でやれば子どもにとっては楽であるし免疫も高いんじゃないかということから次お願いします。水痘ワクチンのインハレーションを約30例に行った結果10例にマキュールあるいはパピュールができたらベジクルは水泡は ほとんど見られなかったということを今度美術学会でも発表しますが、そういう成績を得ております。で、同じワクチンをサブキュタネスにやればほとんどこれも出ない。で、ナチュラルなワクチンではベジキュルは普通にユージュアリーに見られると。こういうことでワクチンウイルスとそれからワイルドバイラスの病理学的なパソジェネシスの違いは、水泡のを形成するかあるいはしないか、あっても非常に少ないとんじゃないかと、そういうところにあるんではないかと思います。で、水泡形成には血管内皮細胞でのウイルスの増殖、それによる細胞の破壊がかなり関与しているんじゃないかと私は思います。次お願いします。そこで、これは先ほど申しましたワクチンを接種した場合の、ほとんどこの程度で水泡形成に至らないという写真の一つです。次お願いします。そこで、水泡形成と血管のエンドセールにおけるウイルスの増殖について、この水痘ウイルスの増殖について、考察を加えました。で、水痘について調べるのはなかなか難しいと、特にバイオプシーをするのが非常に難しいですから、このドスターの患者について発表されております村木先生、この方は現在国立霞ヶ浦病院の皮膚科ですが、ずっと以前から我々と非常に協力していただいている先生です。で、この先生は特に帯状疱疹についての発病病理に非常に興味を持たれて、そして実際の病理は先ほど申しました国立感染症研究所の倉田先生のグループによって行われております。で、これはゾスターの発病発疹のこれは初期です。これは水泡形成、これが脳胞形成、これは下皮形成にの写真です。次お願いします。で、それぞれの時期においてこの VDB の水痘の抗原陽性の部位がどこか、それから病変部位の炎症反応はどうかということを見ていき聞かれたこの村木先生らの発表ですが、ここでこの水泡期には血管内皮細胞でウイルス抗原が見られるということを発表しておられます。そこで、そしてこの血管内皮細胞での変化を次お願いします。これは病理図ですが、ここに非常にこの防火した内皮細胞が見られます。で、次お願いします。これを電子顕微鏡で調べてみますと、これはこれはエンドセルですが、ここにウイルス粒子がたくさん見られます。すなわち水痘では血管内皮細胞でウイルスがこのように増えて、おそらくこの内皮細胞が変化して、そして血清中のプラスマがリーケージを起こして水泡形成に至るものと考えられます。それを次お願いします。一応文章にしてみますと、ワクチンバイラスはレスキャパシティレプリケーションでレスペラティエンドセルで、特にレティクエンドセリアルエンドセリアルセルベスルで、特にエンドセリアルセルでのレプリケーションがは普通は自然感染ではよく起こって、それがデジネート現象を起こして、それがパミリティビリティを高めて、それで水泡形成に至るということが考えられます。 で、おそらくワクチンビジネスの場合には、この能力が非常に低い。で、それは、元に帰りまして、愛議員62の変異が起こっているということが、かなりこれに関係しているんではないかと思われます。で、実際には、カビラリセルでワクチン株と野生株での増殖を調べるとかいうようなことをやってみないとはっきりしたことは言えないんですけど、その可能性はかなり高いと思っております。これが次お願いします。これが今までが水痘ワクチンの基礎的研究における最近の進歩です。で、次にこの水痘ワクチンと帯状疱疹の予防ということについて、述べたいと思います。で、帯状疱疹はこれは典型的な図ですが、こういうふうに比較的若年齢でも起こりますが、高年齢、特に60歳以上では起こりやすくて、しかも帯状疱疹後の神経痛が残るという点で、他の感染症とは違う非常に特異的な面を持っております。次お願いします。帯状疱疹のパスデネシスはよく知られておりますように、子どもの時にかかって、そしてウイルスがこういうふうにこのラテン脊髄の後根の神経節に潜在して、でそれが再活性化するんですが、それには年齢とかエクセラレーションで、特に水痘ビーチに対する細胞性免疫が低下したときにウイルスのアクティベーションが起こって、そしてこの同じルールを伝ってこの皮膚に水泡が出てくるというふうに思われております。次お願いします。で、私どもは以前からこの水痘のリカバリーあるいは予防に細胞性免疫が大きな役割をしているということは知っておりましたが、それを細胞性免疫を調べるのに簡便な方法として水痘の避難抗原を開発しまして、そしてこれが非常に特異的に、これは研究者ですでに水痘に免疫のある人です。自分でやってみると、これは現役ですが2倍4倍8倍、非常にはっきりした発石ができるということで、それを随分広げまして、確かにこのディレードタイプのリアクションですが、この発石とその免疫との水痘に対する免疫との関係が相関度が高いということから、現在日本では認可されて、あまり広く使われているわけではありませんが、実際に使用されております。で、この反応を使って帯状疱疹の時に実その細胞生命器がどうなっているかということを調べてみますと、次お願いします。その前に、この正常人でこの避難反応を実施してみますと、大体がここからこの5ミリ以下が大体陰性ですが、若年50歳ぐらいまではほとんど陽性です。で、60歳を過ぎるとかなり陰性な人が出てくるという結果、これは近畿中央病院の眼科におられた原先生らがやられた成績ですが、次お願いします。で、帯状疱疹について、東北厚生年金におられて現在開業しておられる鳥貫雄先生が、私どもの抗原を使って帯状疱疹のラッシュが出て5日以内の患者について水痘の避難反応と同時に PPD、 いわゆるツベルクリーン 同時に実施された成績です。で、この成績で見ますと、まあ、初期ですね、発症初期には、ほとんどの方が、水筒の避難反応では、ここからこっちが陰性ですが、ほとんどが陰性です。もちろん、もう、一週間で何回も経っておりますから、中にはもう上がっている方もありますが、かなりほとんどは陰性である。ところが、こういう陰性の方でも、スペルクニー反応は、ここから上が陽性ですが、かなり陽性である。ということから、逆に言いますと、帯状疱疹の発症は、特異的に水痘ウイルスに対する免疫が低下した人で起こるということを示唆しているように思われます。で、次お願いします。次に、実際に、これ同じ鳥貫先生がやられたんですが、先に水痘避難反応で調べて、そして、何日か経って、避難反応をやってみると、かなりの人が上昇が見られるということから、やはり、先ほど申しましたように、水痘に対する細胞層の免疫低下と帯状疱疹の発症が関係していて、そして発症すると免疫が高まってくるということが、この先生から示唆されております。次お願いします。そういうことで、成人に水痘ワクチンを接種すれば、水痘に対する免疫、特に細胞面性免疫を上昇させることができて、それは結果的に、帯状疱疹の予防につながるのではないかと、私どもは以前から考えておりまして、だいぶ前から、10年ほど前からそれをやろうとしたんですが、いろいろなことがあって、なかなかできなかったんですが、約3年前からに、財団の職員のこういう対象希望者に対してワクチンを接種して避難テストと血清抗体化の測定を行いました。次お願いします。で、これはワクチン希望者のワクチン接種前に抗体化とそれから避難反応を調べた結果ですが、ほとんどの人は抗体を持っております。で、ただし、細胞性免疫、避難反応で見ますと、約 14% の人が、避難反応、陰性であります。で、この中には、私もこの辺にあるんですが、細胞性免疫はあるということは分かりました。そこで、こういう人を主に、そしてこちらの人でも希望者にはワクチンを接種されて、4ないし6週後に調べますと、次お願いします。で、これが、そうですが、ここに、プレはネガティブですが、ワクチン接種後は4ないし6週後で調べますと、かなりのほとんど8人中7人は上昇しております。こういう方も上昇しております。これは1年後ですが、かなり陽性であると。2年後も調べましたが、大体陽性です。で、抗体価の方も、16倍以上の人はほとんど上がっているという結果が得られました。次お願いします。で、それをまとめてみますと、ネガティブからポジティブになった人は8分の7。ポジティブからこうなった人。で、抗体価は16倍以下の人は2倍以上を陽性と、上昇と見ますと、全員上昇していると。で、これぐらいあるとちょっと下がりますが、こういう結果が得られて、成人でもワクチンを接種するとかなり免疫の増強が見られるということが分かってきました。 で今後これをもっと追跡 していくべきで、特に帯状疱疹その発症を調べたいと思っておりますが、実際には帯状疱疹はそんなに起こるものではありませんから、なかなか、結論を得るのは難しいと思っておりますが、次お願いします。帯状疱疹は現在では成人、特に60歳以上の人に関しては非常に大きな問題になっております。で特にその帯状疱疹後の神経痛とが問題になっておりまして、でアメリカではちょうど私どもが考えておりましたと同じ頃に、こういう人らが約300名を対象にいわゆるプレリミナリーなワクチン、トライアルを行って、ワクチン接種を行ったグループではシビアな帯状疱疹の発生がほとんどないという結果を発表しました。でそれが97年頃です。で98年、でそれをもとに NIH にもっと大規模な試験を行いたということで先週、アプライしまして、かなり中で討議された結果、これはNIH プロジェクトとして大規模に実施して、そして、帯状疱疹の予防、特に、PHN、帯状疱疹後の神経痛の発生を軽くする、あるいは予防する効果があるかどうかを調べようということで、98年から約4万人を対象、2万人にワクチンを接種して、あと2万人はプラセボを接種。で、バイラルドーズも非常に高くすると。で、これはメルクで使っている、オカ株で作っておりますが、これを接種を始めたのが去年からです。で、今年、もう2万人に接種するってもなかなか一度にはできないで、今頃全員に接種できたんだと思います。で途中の経過ではワクチンを接種した人では今のところ、帯状疱疹の発生頻度は低いということを聞いておりますが、実際、今から3、4年はフォローして、そしてその結果は公式に発表されると思います。で、もうその差が出ることを望んでおりますが、もしそれがはっきりすれば世界的にかなりインパクトはあると思っております。次お願いします。で、帯状疱疹後の神経痛ですが、帯状疱疹の発生はどれぐらいあるか言いますと、統計的に見ますと、これなかなかやりにくいんですが、一人の人のライフスパンを70年として、計算しますと、約 15%、まあ、この数は大体、実態にこの辺だと思います。これぐらいが帯状疱疹に関わると。それは一生続いての数であります。でそうすると、これを日本に当てはめますと1億2000万の、かなり3000万の人は帯状疱疹にかかることになります。でもちろん60歳ぐらいから急激に増えるんですが、で PHN はそのうちの約 10% と言われております。ですから PHN の数だけもこれぐらいになる。でシビアな PHN は約数パーセントと言われますから、それでも何十万か100万人以上の人はかなりシビアな PHN になると。で PHN の 70% は60歳以上の成人になる。でこういうことで水痘ワクチンの成人への接種によって この数がかなり減るということになると、その意味は大きいんじゃないかと期待しているところです。どうもご清聴ありがとう。
どうもありがとうございました。全般には自然型の水痘ウイルスとそれからワクチン型の水痘ウイルス、この水疱形成の違いというものが IG62 のミューテーション、これが深く関わっているのではないかという基礎的なお話をしていただいて、後半にはこの水痘ワクチンを使って帯状疱疹を予防するという臨床的な解析のお話をしていただいたわけですけれども、せっかくの機会ですから先生よろしいでしょうか。もしご質問等ありましたらぜひどうぞ。先生、全般の方のお話で水痘ワクチンを軽微で投与されたお話を少しお聞きしたんですけども、その時に免疫応答という観点ではどうだったんでしょうか。
今調べているところで、おそらく注射よりは高い抗体が出てくるんじゃないかと思っております。
そうすると将来はその粘膜ワクチンということも考えられて、
考えられると思います。で特に成人への接種ですねは軽微接種の方がブースター効果が高いと思われますので、それは実際にやろうということでライマニスキョーでは今企画しているところです。
他によろしいでしょうか。
すいません、一番最初にお話しされたと思いますけど、オカ株でモルモットの細胞の吸着の非常に高いということ と、うん、とそのワクチン効果、免疫のを上げるという何らかの関連性ということはあると考えておられるでしょうか。
モルモットに対する関係性が高いのは、モルモット細胞を柔軟剤停滞する間にですね、もともとの原株にそういう変異株はいくつかあったんだと思うんですが、それが老化されてそういうふうになっていったと思われます。
それがその62の変異につながっている
とか、変異はもともと原株にも多少あったんだと思うんです。でそれを拾い上げたような格好になって、モルトの細胞の経済中にですね、拾い上げてそれが老化されて、ナワクチン株に、あれは実際はミックスポピュレーションです。で原株はもう全く塩基配列とは全然変わらないんですけど、ワクチン株はクローンを調べてみると、クローンによってあそこの62のところの変異がそれぞれ違っておりまして、いわゆるミックスポピュレーションになっております。
あそこの変異が病原性の消失という点に関わっているのか、もしくは抗原定時細胞への吸着が非常に強くって抗原定時が強くなっているでしょうか。
その抗原定時は、ね、強くなっているとは思ってないんです。というのはワクチン接種後の抗体価は自然感染に比べますと低いんです。ですからむしろ増殖のイミディアトアリジンの変異ですから、その後のウイルスの増殖がいや野生化に比べると低いと。で特にそのエンドセルセルなんかでは特にそれが影響して水分が出にくいんじゃないかなと思っております。
他によろしいでしょうか。はい、どうぞ。
最後の帯状疱疹による心血の細かいちょっとメカニズムっていうのはどうやって心血が発症するかって細かいメカニズムってちょっと私問題がないんですが、それに対してそういう細胞性免疫を誘導 誘導した場合に、その細胞性免疫がその神経痛の防御、起こすことの防御に、いいポジティブな効果を持っているでしょうかっていうの、そこのところはどの程度分かっているんでしょうか。
はっきりしてますのは、先ほど申しましたように、帯状疱疹の発症初期には細胞性免疫が低下していると。これはもう隣の人が言っておりますし、間違いないと思うんです。ですから、ワクチン接種で細胞の免疫が高まればですね、再発の頻度は低くなるだろうと思います。ただワクチン接種して先ほどの図にありますように細胞生命力が高まりますが、その持続がですねどれぐらいかいうことが問題になります。でこれはフォローしてみないとわからないんですが、私の考えでは、60歳以上ぐらいの人はですね、60歳以上になったらワクチンをやって、4、5年おきにワクチンをやると。で、80歳まで生きれば、十分ですね。ですから、4回ぐらいやればですね、かなり免疫は維持できるんじゃないかと思います。で、そういう点で、実際的には、そういうスケジュールなら、かなり不平均の発生頻度は下がるんじゃないかなと思っております。で、水痘ウイルスの再活性化の機構はよくは分かっておりませんが、同じような単純ヘルペスウイルスは軸索のウイルスがずっと簡単に移動するということは言われております。で、水痘ウイルスの場合には、再活性化されたウイルスが軸索の外の、細胞を伝ってずっと広がる。で、かなりそれは細胞の破壊効果も破壊を伴って、可否形成のに近いようなファイブロジスのようなことが起こって、神経を刺激しやすいような状態になっていると思います。で、その破壊度が高いほど神経痛が起こりやすく、あるいはひどい場合にはそれがずっと持続すると。で、ひどいケースでは痛みで寝られないというようなことをよく言われます。で、最近も今日の精神病院の皮膚科の麻酔科の先生から、もうPHN に対してはほとんど特殊手段がない。いろんなことが言われているんですが、結局はその効果がない。ですから、ひどい患者が来た場合に自分らはどうしようもないから、が、ワクチンをやったらある程度免疫増強が起こって、そういうことが防げるんじゃないかということを言われてきたんで、現状をお話しした次第です。ですから、現場では、特に麻酔科では、ひどい PHN では非常に困っているということが私も直接聞いております。はい、
よろしいでしょうか。今日は本当に突然お願いしたんですけども、水痘ワクチンの新しい見解というものも含めまして、高橋先生に非常にいいお話を聞かせていただきました。高橋先生たちがやられた実際のプリクリニカルのトライアルでも、高橋先生の場合には細胞性免疫も適性免疫も非常に強い量ですから、これからもその強い免疫にで、我々財団とですね、理研とのこれからますます感染症対策ということではワクチン開発も含めて先生にはリーダーシップを取っていただいて、ぜひこれが KB ワクチンとなって、エイジングのポピュレーションのに貢献するように努力をされることを記念いたします。